こんにちは、たつきです。今日もね、撮っていこうと思います。約1ヶ月ぶりの、収録になってます。ちょっと10月が、英語のお仕事をたくさんいただいてて、話せなかったというか、言いたいことをね、まとめる時間がなかったので、お休みしてました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もめちゃくちゃ空が綺麗な広島から収録してるんですけども、本当に瀬戸内の気候っていうか、僕新潟生まれ岐阜育ちなんですけど、晴れがやっぱ広島というか瀬戸内エリアは圧倒的に多いですね。これは本当にびっくりします。すごく湿度も低いですし、カラッとしている印象もあります。はい、過ごしやすいなという日々が続いている広島からお送りしているんですけども、今日は何を話そうかなっていうふうに思ったんですけど、最近思ったことをつれづれと喋ってみて、またこう喋りたいことを特にカテゴリーとかつけずにね、もっと気軽に話していけたらいいのかなっていうふうに思ったので、そんな感じで取り留めもなく最近の思ったこととかを話していこうと思います。冒頭に広島の話をしたんですけど、この10月20日で広島に来て5年が経ちまして、5年というとね、大学1回分なんですよね。僕休学をしてたので、本当大学丸1回分を、広島という土地で過ごしてるのと一緒だなという感じですね。本当に5年の中でいろんなことがあって、それで、当初ね、広島に来た目的っていうのは実はコーヒーのお店を作るっていうね、共同経営でやっていくってことだったんですけど、こういろいろお話も少しずつ変わっていったりして、機会がなかったりとか、コロナがね来てしまったっていうのもあって、ちょっとお店をかえって作らなかった方が長い目で見ると良かったのかなみたいなところもあるんですけど、はい、今はこうフリーランスとして、英語を教えたり、コーチングしたり、バリスタをしたり、たまにお茶を入れたり、寄稿をしたり、講演をしたり、いろんなことをさせていただきながら生きています。やっぱりこうこの8月ですね、7月末かに、京都でのお仕事を終えてから、ちょっと、いろいろ全国転々とする2022年前半だったんですけど、それを少しこう緩めてというか、空間的にね、場所を移動せずに、自分の中にこう向き合う時間を作ろうと思いまして、具体的に言うと、こう、自分のこうお仕事として一番割合を占めているのが英語を教えるっていうことなので、改めてこう言語、外国語っていうものをしっかりと教えれる力っていうものを身につけようと思って、たくさんのお仕事をこう引き受けるというようなことを、してました。はい、でそれが8、9と2ヶ月、もう約3、もう3ヶ月か、10月末なんで3ヶ月経って、結構落ち着いてきたかなと。でやはりこうそういう学習の中というか、自分がこう打ち込んでいく中で、やっぱりこう言語の周辺、言葉の周辺にいることっていうのは、とても自分にとっては心地がいいし、なんかそれを生業にしていくっていうことを、すごくやりがいも感じているなと思います。お仕事ってね、ライスワークとライフワークっていうのがあると思っています。はい、で、食べるためのね、生きていくための最低限のお金をいただくお仕事っていうのはライスワークですよね。それは実質僕自身は英語を教えるっていうことだったりが、言葉という意味ではね、なってます。でもちろんライスワークのためだけに英語を教えてるわけじゃなくて、ライフワーク的要素、当時僕は岐阜県の田舎の方で受験勉強してたんで、なんかこういう先生いてくれたらいいよなとか、英語っていう面で言えば、なんか全然わからない、これ全然クリアじゃないし、先生説明したことになってないよなっていうことを説明できる人が10代の時にいてくれたらなっていう、そういうイメージです。 うん、当時欲しかったというかいて欲しかった人に自分がなる、うん、あのそういうイメージもあって、でやはりまあ英語だけじゃなくて、なんで受験するかとか、どうやって人生生きていくのかってどうしても高校生って考えますよね、うん、でもちろんもう俺はこうしますって決まってる人はいいですけど、まあ、10代ってもっと揺さぶりかけられていいと思うんですよ、うん、なのでこうこんな考え方もあるとか、あの揺り動かされる中で自分のこうあの中間ニュートラルが見つかってくると思って、そういう立ち位置にも立ちたいかなというふうに思って、高校生とか、受験生ですよね、中学生高校生と接する機会というのを作っています。僕にとってはもうライスワークでありライフワークであるわけなんですけど、で、まあ、あまりそういうワークというか、まあ、こうなりわい、仕事っていう意識を持っていなかったんですけど、やっていきたいなっていうふうに思ったのが、やっぱ言葉をもう少し、うん、自分の中で意識の問題ですよね。こう言葉を仕事にしているっていう感覚を持ってもいいのかなっていうふうに思いました。うん、まあ、言葉って本当に面倒くさいものだと思うんです。うん、死んでしまったら言葉っていらないと勝手に思ってるんですよね。死んだことないんで、死んだらどうなるかわからないんですけど、うん、死んでしまって、まあ、綺麗にね、成仏というか、なんて言うんでしょうこのように未練なくね、まあ、向こう側の世界に行くことができたとしたら、こうなんて言うんでしょう、自分と相手とかこう区別とかないですし、まあ、区別がなかったら言葉っていらないと思うんですよね。言葉があるから私とあなたっていう存在がこうね、区別できたりとか、境界線がね、言葉って、できてますよね。分かることって分けることだと思うので、うん、分けていく、言葉を分けていくためにあります。それで分かっていくっていうことなんですけど、死んだら言葉っていらないなって思ってるので、どこかで勝手に。言葉を使えてる、このまあ生きている時間って、なんかこうある意味ギフトだなって思うんですよね。難しいパズルのような、でもその言葉で伝えられることと伝えられないこととかをこう考える、ああこういうのって伝わるんだ伝わらないんだとか、そういうのを考えてること自体がすごくいい機会、レアな機会、恵まれた機会なのかなっていうふうに思ってます。うん、でまあ30年も、生きると、これ31なんですけど、30年も生きると、うん、なんて言うんでしょう、自分を分かってもらうために言葉を紡ぐとか、まあ、そういう感覚とかってね、10代20代で激しく多分僕の中ではあったと思うんですけど、そういうのもだんだんこう薄れてきて、まあ、自分ってこういう人間だよねみたいな、こうギミックっていうんですかね、まあ、スペックって言うとあれですけど、まあ、この体とかが持ってる、まあ、ポテンシャルっていうものの幅も分かってくると、まあ、それ以上のことを無理にすることもしなくていいし、うん、それ以下でもないんだから、まあ、自分のできることを淡々とやっていこうよっていう感じになるんですよ、ね、うん。ってなってくると、まあ、言葉をずっと なぜか考える人生だったので、その言葉を淡々と、言葉について考えて、言葉を教えて、言葉を学んで、言葉について何か喋ったり書いたりする、まあ、今みたいなことをしていって、こう何かにつながっていけばいいかなっていうシンプルな感覚に落ち着いているんですよね。うん、なので、まあ、最近はそういうこともあって、こうインスタグラムもしばらくこう、開けもしなかったし、まあ、開けててもまあ見る線というか、そういう感じだったんですけど、まあ、別のアカウントを作って、こう最近はエッセイ的な、ちょっと詩のような言葉を紡ぐ練習であったりとか、そういう風なものをしてます。やっぱこう写真がね、ポンと1個あるだけで、その写真から言葉がこう出てくるんで、まあ、僕自身のそういう言葉の感覚をこう純粋に保っておくためでもあるし、なんかそういうのをまとまってね、まとまってこう本みたいな形になっても面白いなと思ったりもしてます。うん、まあ、何年後になるかわからないですけど、まあ、31歳の時に書ける言葉はもう31歳の時しか書けないなと思うんですよね。まあ、今こう年齢が下の世代、まあ、5つとか 20今なんだ、5678ぐらいのね年齢の方とご縁があっていろいろお話しする機会ありますけど、やっぱ自分が5年前の時って6年前の時ってこうもっと尖ってたよなみたいな、あの時に出てきた言葉を今僕は書くことができないなとか思ったりするんですよね。で、荒削りで勢いがあって、まあ、不安にまみれてて、自信を持ちたいのに自信がなくて、でもどうやって表現したらいいかわからなくてみたいな、こうあのぐちゃぐちゃしたエネルギーみたいなのってああいう時にしか出ないと思うんですよね。で、10代なんて言ったらもっと頭の中とかぐちゃぐちゃしてるし、でもその時ぐちゃぐちゃしてても、でも多分こっちなんじゃないかみたいな、こう分かってることってあるんですよね。で、そういうせめぎ合いの中でこう出てくる言葉を、なんで僕はもっと記録しとかなかったんだろうみたいなことも思ったりするんですけど、いずれにしろその年齢年齢で賞味期限がある気がするんですね、自分の生んでいく言葉に。なのでその言葉があってもやっぱりいいのかなと思って、最近は別のアカウントに書いてます。そんな感じですね。すごく時間を気にせず話してて、どれだけの人が最後まで聞いてくれているのかわからないんですけども、はい。なのでまあこういったエピソードの取り方っていうのは多分今後はまだしばらくないと思います。テーマというかね、思ったことについて話すほどつれつれに人生観的なことが多くなるような気もしますし、あとこう英語ですよね。英語の方もこう教える機会が急にぐっと増えたので、またこう自分の中にあるどうやったら英語が身についていくかみたいな、こうロードマップみたいなものをね、書き換えたりとか修正を加えたりするいいチャンスになってます。で、やっぱりここもなんかこう自分がどれだけのものがこう提供できるようになってるかっていうのを形にするのも面白いなと思ってるんで、まあ、今までこう取りためたこうファイルがあるんですよね、授業で取りためた文章とか表とかがあるので、そういうのを書き集めてこう僕なりの英語の見取り図みたいなのを作っても面白いかなっていうのも思ってます。まあ、こちらも本というかね、参考書みたいなのができたらいいのかなと思っているんですよね。なので、まあ、こちらのポッドキャストというか、ラジオというか、これ会話の方でも、すごく、英語について、英文法について、ちょっと深めに話してみるっていうね、時間を取っていくのも面白いかなっていうふうに思っています。なんかこのエピソード以前のね、エピソードぜひ聞いていただいて、面白いこと話してるんですけど、なんか今聞いてみるとね、なんかこう、面白いこと言おうとか、なんかこう、役に立つこと言おうっていうね、エネルギーが少し感じられたりするなと思って。まあ、それも、いいんですけど、やっぱりこう、正直であることが一番コスパがいいなって最近思うんですよね。なので、正直に、思ったことを言いたいことを、発信してみるっていうね、意味で、はい、なんか僕の中にあるこう思ってるんだ、こういうことを考えて教えてるんだとか生きてるんだみたいなことが、まあ、にじみ出るような、喋りたいと思ったこと、面白いと思ったことをもう少し純粋に喋ってみるようにね、変えていけたらいいのかなというふうに思います。だいぶあれですね、早口でつらつらつらと話してしまいましたが、はい、最近の近況をたつきがお送りしました。はい、聞いてくれている、広島の友人だったり、まあ、広島以外に、ね、住んでいる友人だったりいろいろいると思いますが、まあ、皆さんそれぞれが多分またこう天気をね迎える時期なのかななんて、勝手に思っているんですが、はい、離れていても、毎日会える環境にいてももう、まあ、元気でねいてくれたらいいなと思いますし、はい、こういう時期なんでなかなか会いにくかったりしますけども、ぜひしばらく多分広島にいる時期が続くと思うので、ぜひ会いに来ていただいて、で最近新しいブレンドも作ってるんでね、はい、まあ、これ話すとまたあとプラス5分になるんで、 ちょっとまた別のエピソードにしようかなと思いますけど、ぜひコーヒーの方もまた力入れたいなっていうふうに思ってたりするんで、遊びに来ていただいて、ゆっくり語られたらいいのかなというふうに思います。はい。というわけで、僕にしては長編エピソードとなりました。長い間、ご清聴いただきありがとうございます。はい。ではまた引き続き、次のエピソードでお会いしていきましょう。今日もありがとうございます。